TV をご視聴の皆様、こんにちは。京都中央チャペルの今井久美子です。今日も神様からの語りかけに耳を傾けてまいりましょう。まずは聖書朗読です。
ダニエル書1章17節から21節。この4人の者には神は知識を与え、すべての文学と知恵に悟いものとされた。ダニエルはまたすべての幻と夢とを理解した。さて、王が命じたところの若者を召し入れるまでの日数が過ぎたので、宦官の長は彼らをネブカデネザルの前に連れて行った。王が彼らと語ってみると、彼らすべての中には、ダニエル、ハナニア、ミシャエル、アザリアに並ぶものがなかったので、彼らは王の前にはべることとなった。王が彼らに様々なことを尋ねてみると、彼らは知恵と理解において、全国の博士、法術師に勝ること10倍であった。ダニエルはクロス王の元年まで仕えていた。
本日登場しました4人の少年は、バビロンという国に捕囚の民として連れてこられたユダヤ人の人たちです。バビロンの王は、捕囚の民の中から王宮に仕えることができる人材はないか、それを見つけ出すために養育を始めたのです。本日はその箇所からです。神様はこの4人、ダニエル、ハナヌヤ、ミシャエル、アザルヤを特別に選ばれ、いろんな知識やそれを用いていく知恵を授けられました。特にダニエルには夢や幻を解き明かす力が与えられたのです。夢を解き明かすというと、ヨセフを思い出される方が多いのではないでしょうか。創世記40章8節の後半にこうあります。夢を解き明かす者がいない。そう嘆く人にヨセフが語った言葉です。それを解き明かすことは神様のなさることではありませんか。夢を解き明かすことは神様のなさることだったのです。その力がダニエルに授けられました。ダニエルを通して神様が働かれるというのです。ダニエルは神様の働きをなすものとされたのです。ついに養育期間が終わりました。そして、捕囚の民、養育を受けた人たちは、王様の前に連れて来られたのです。王様は一人一人に質問をなさいました。すると、彼らのうちに、この4人に並ぶ者はいなかったとあります。さらに王様はこの4人にいろんな質問をしていくのです。すると、バビロンの国のどんな知恵ある者、賢い人たちよりも、この4人は10倍は賢かったことが分かったというのです。ずば抜けて圧倒的な知恵と悟りが与えられていたということが分かりました。こうして、神様から知識や知恵、力を授けられた4人は、ネブカドネザル王に仕える者となっていったのです。本日はこの箇所までです。このところから学びたいメッセージポイントは、神様の御業がなされる場所、素地を神様が整えられているということです。あなたが神様に用いられる環境が、舞台が整えられているということです。ダニエルたちは神様から圧倒な知識と知恵が与えられました。それゆえ、ネブカドネザル王はこの4人に目をつけ、自分のそばで働かせるようにしたのです。この後彼らは異教の地で、異教の人たちの前で、自分たちが信じるイスラエルの神様は、そう、聖書の神様は、どんな偉大な方なのか、ということを表していくのです。誰も解き明かすことができなかった夢を解き明かします。誰も解き明かすことができなかった文字も読み解き明かすことができます。また燃え盛る炉に 投げ込まれても髪の毛も服も燃えることなく、火の匂いもさえすることなく元気に生還してくるのです。また有名なお話で、お腹を空かせた死の洞窟の中に投げ込まれてもかすり傷一つなく生還してくるのです。この4人を通して、本当に聖書の語る神様、聖書の神様はどんな素晴らしい方か、偉大な力がある方なのかということを公に示されていくのです。その舞台が、環境が整えられたというのです。ダニエルたち自身の取り巻く環境というのは変わっていませんでした。と言いますのも、国が破れ、捕囚として連れてこられ、異教の王に仕える、まさにその困難、逆境というのは変わっていませんでした。その中にあっても、王様がね、機嫌次第でもうダメだと言えば、ね、すぐに命さえ取られるような、そんな状況には変わりはなかったのです。しかし、その中にあっても神様は必要な知恵を与え、力を与え、そして王に仕えるという身分もお与えになられたのです。そしてこれからは彼らの信仰、また神様に仕える誠実な姿勢を通して、歩みを通して、本当に彼らの神様がどんだけ素晴らしいか、他の神々とは比べ物にならないぐらい圧倒的な力がおありになるのかということを明らかにしていくのです。それによって4人の命だけではなく、捕囚のためみんなの命が守られていくのです。この4人を含め、捕囚の人たちの命を握っているかのように思える王様に対して、イスラエルの神様がどんな奇跡を、素晴らしい奇跡をなされるかということを堂々と公に表していくのです。そして、ね、命が救われただけではなく、本当に、ああ、私たちが信じる神様は今も生きて働いてくださっているのだということを、捕囚の民みんながこう、ね、実感していくのです。苦しい、辛い環境の中でも希望を見出して歩んでいくのです。目の前の辛い状況は変わっていないかもしれません。現状はなかなか動いていないかのように思えるかもしれません。しかし、その中にあっても、神様はあなたを守る、守っておられ、また神様の救いが、神様の御業が表される、その流れはできているのです。必要なものを与え、知恵を与え、力を与え、身分を与え、環境を、神様が働かれる環境を、いや、あなたが神様の働きをなす舞台を整えてくださっているのです。だから私たちは、何も変わらないと思えるような現状の中にあっても、安心して神様にその辛さや悲しみを委ねて、神様に対して不安を抱かずに、そうではなく、神様に対して本当にいつも信頼して誠実に歩んでいくものとなろうではありませんか。神様はイスラエルの民を敵の手に渡されたように思えるような状況でした。けれども神様はイスラエルの民を見放すことはされず、守り導いておられたのです。愛する皆さんは、もしかすると今辛さの中におられるかもしれません。物事がうまくいかず、心が沈んでおられるかもしれません。健康面の不安や人間関係のもつれ、仕事や勉強がうまくいかない、まるで神様に見放されたような孤独に感じることがあるかもしれません。しかし、そんな中でも神様は着々に準備してくださっています。あなたに力を与え、あなたに変化を与え、あなたに成長を与え、あなたの現実に神様の救いが、神様の御業が表される、その舞台を整えてくださっているのです。いや、あなたが神様の働きをなす舞台が整えられているのです。誰が見ても これは神様の御業でしかない、圧倒的な神様の救いを、働きをが現れる、その舞台が整えられているのです。その時を期待して待ち望むものとなりましょう。今私たちにできることは、神様が与えてくださっているその力を、またチャンスを一つ一つ掴んでいくことなのです。苦しみや辛さに心を奪われるのではなく、神様が与えてくださっている恵みに、チャンスに目を留めていきましょう。神様の導きを、守りを実感して歩んでいくものとなりましょう。ある姉妹がおられました。本当に中学校の時に親友に裏切られ、その時から本当になかなか人間関係が築けずに、また地元を離れ、本当に地元に帰るのが怖い、辛い、そんな方がおられました。しかし彼女は神様に出会い、本当にディボーションを進めていく中で、本当に強められたのです。その中でやはり人間関係のもつれから、また退職をする、そのようなことが起きました。また落ち込んでおられるかな、やっぱり続けられなかった、自分に自信がない、落ち込んでおられないかなと心配しましたけれども、彼女は違いました。チャンスかもしれない、地元に帰るチャンスかもしれない、彼女は言いました。会いたくないその人にたとえ会っても、今なら大丈夫かもしれない。もう彼女自身が本当に不思議に思っておられました。またお母様にも少しお会いしましたけれども、お母様も驚いておられたのです。神様は着実に整えてくださっています。神様の救いの時、神様の御業が現れる時、その時に向かって全てのことを持ち運んでくださっています。不安な時、孤独な時、しっかりとこの神様を信頼して、本当に神様にまた平安をいただいて歩んでいくものとなりましょう。お祈りをいたします。愛する天のお父様、感謝いたします。今日もあなたのメッセージを心から感謝いたします。本当に辛く悲しい、心が塞ぐ時が私たちの闇の中には時にありますけれども、神様、あなたはいつも共にいてくださって、導いてくださっています。そのことをしっかりと思い起こすことができますように。神様が必ず救ってくださる、必ず神様が奇跡を起こしてくださる、神様が本当に御業を表してくださる、いや私が御業をなすことができるように導いてくださっている、そのことを信じ、本当に不安や辛さに心を締め付けられに立ち止まるのではなく、神様から平安をいただいて一歩一歩歩っていくことができますように、神様に信頼していくことができますように、私たちを導いてください。神様にすべてを委ね、神様に期待して、主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。それではまたお会いいたしましょう。
人類史上最高の富豪、長寿、子供、財産、あらゆる幸いを手にし、多くの慈善事業を行った。医学研究所や大学などを設立、人類の福祉と発展に大いに貢献した。彼は今、偉大な巨人として世界中の称賛を集めている。ロックフェラーが知っていた。儲け方、定価1600円、税別。小牧者出版から。
こんな男を 知っていますか？小学校に9ヶ月しか通えず、2度の経営に失敗し、借金返済に17年、7回の選挙に落選、落選、落選。その彼の名は、エイブラハム・リンカーン。韓国で50万部のベストセラーがついに日本語化。彼はいかにして挫折ばかりの人生を乗り越えたのか。主の言葉に従う謙遜なクリスチャンが国をも動かす。学校では教えてくれないリンカーンがここに。ホワイトハウスを祈りの家にした大統領リンカーン、小牧者出版より。